今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の5章17節から26節までです。ルカによる福音書の5章17節から26節。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力を持って病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。アメン。では一言お祈りします。愛する主よ、あなたは兄弟姉妹が共に愛し合い、共に何とかしてこの病んでいる兄弟あるいは姉妹をあなたのもとに持っていきたいと願う、その願いを何より喜ばれ、そして病を癒させ、罪を許し、体をよみがえらせてくださる主よ、その主であられることを感謝いたします。今日そのことを私たちがはっきりと見、そして聞き、知ることができますように。今御前において我らは集っております。神と人との前で犯してきた罪々を許し、清めてください。あなたの命の御言葉に何の差し障りもなく我らを清めてください。御言葉をいただき尽くさせてください。このしもべの唇、これに預かる一人一人の耳を清めてください。これからの一切の御言葉の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。中風っていう病を皆さんご存知でしょうか、ね、どういう症状か、体が動かないんですね。脳の、障害あるいは傷、ね、それによって、体が動かなくなってしまう、麻痺してしまう状態ですね。動きたくても動けない、あっちに行きたくてもあっちに行けない、中風という病の人は確かにいるんですけども、でも私たちもですね、あっちに行きたいと思っているのに行けないということがあるんですよ。霊的において御言葉を覚えたい、ね、みんなはあっちに行けているけれども私はなぜか行けない、どう頑張っても御言葉を覚えられない、ね、経験ありますね。霊的な中風にかかっていることがあるんです。あるいは私たち自身がですね、他のみんなはできているのに、あのことが、ね、良いことができるのに、でもどうしても自分、ね、良いことをしようとしてもどうしてもできない、ね、そういうことがあります。中風という病確かにあるんですけども、でも私たちも何々をしたい、ね、イエス様に喜ばれることをしたい、イエス様のところに行きたいんだけれども、でも行けない、イエス様のところに行って救われるということは、ね、頭では知っている、耳では聞いているけれども、どうしてもイエス様のところに行く術がない、ね、霊的な足が動かない、ね、手が動かない、ね、思いがそもそも湧かない、ね、このような霊的中風というものがあるんですけれども、でも中風の人の癒しが今日の箇所です。
アメン。
中風の人でも癒されるんですね。
アメン。
ここで中風の人が出てくるんですけども、ね、これは男たちによって床のままでイエス様のところに運ばれてきたんです、ね、イエス様は、ね、ある、ガレラとユダヤの、村々においてイエス様は御言葉を語って病気を癒しておられたんですけども、でそこにイエス様がおられるということで男たちが、ね、この中風の人を運んできたんですね。床のままで、ね、担架にみたいなもので、ね、その中風の人は寝かされて体動かないですから、寝かされて床のままで運んでこられたんですね。でやっとイエス様のおられるところに着いたと思ったらですね、 もう群衆たちがイエス様のおられる家の、ね、外にまでもう群がっていて、どうしても中に入れそうもない、ね、床のまま、ね、担架で担いで運んできたところ、群衆が、ね、人がそんなに大勢いたら、イエス様のところに運んでいけない。で、なんとかならないものかな。せっかくここまで来た。せっかく、ね、イエス様の元に来たんだけども、でもこの運んできた中部の人を癒し、イエス様のところにそもそも届かない。どうしよう。この人たち、ね、4人の人たちが運んで、で、1人が、中部の人、寝かされた状態で来たんですけども、なんとかして家の中に運び込めないかな。でも、大勢の人がいて、どうしても、どうしようもない。で、彼らはですね、あることをしたんです。19節。しかし、大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って、屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床を、ちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。人様のお家です。ね、屋上に上がって、で、それで、屋根が、ね、天井を剥がされて、で、それで、そのイエス様が集会をして、ね、御言葉を語っておられる、ね、ちょうどこういう集会をしている最中に、突然、この天井がバリバリって開いて、ね、もう埃とかが落ちてきて、で、その真ん中に、もう寝かされた人が降りてきて、ね、集会の途中にそういうことが起きたら、まあ、どうでしょうね。ちょっとびっくりしますけれども、でも、彼らそれをしたんです。イエス様は、それを見て、ね、どうしたでしょうね。ね、集会の邪魔するなとか、なんかそういうことは、イエス様はおっしゃらないんです。イエス様は何て言われたか。イエス様はですね、この信仰を喜ばれたんです。この集会の中でイエス様がどんなことを会話していたかは記録にないんですけど、でもこの出来事と、それに対するイエス様の反応は記されているんです。20節。彼らの信仰を見て、ね、彼らの信仰を見て、イエスは、友よ、あなたの罪は許されました、と言われた。アメン。ね、彼ら、ね、この、4人の健康な人、ね、中部の人を運んできた4人と、プラスこの中部の人、ね、彼らの信仰を見て、イエス様は、ね、友よ、まあ、これ直訳は人よ、なんですね。人よ、あなたの罪は許されました、言われるんです、ね。ちょっと不思議な会話ですね。こういう集会をしていて、突然天井が開いて、中部の人が吊るされて降りてきたイエス様のところに。それに対してイエス様はその信仰を見て、ね、人よ、あなたの罪は許されました、言うんですね。信仰を見て、なんで、ね、罪は許されたって、ね、言うんでしょう。ちょっと不思議なリアクションです。ね、天井が開いて、あ、人が降りてきた。それに対して、罪が許されたということを言うんです。で、それでですね、これを聞いていた人々は、ね、ある反応をするんです。21節から。ところが、立法学者、パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことはできよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩け、いうのとどちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って中部の人にあなたに命じる。起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていたとこを畳んで、神をあがめながら、自分の家に帰った。人々は皆、 ひどく驚き、神をあがめ、恐れに満たされて、私たちは今日、驚くべきことを見た、と言った。アーメン。イエス様はこのようなことがおできになるお方です。ね、体が麻痺してる。体が動かない。霊的に動かない。ね、あっちに行けない。ね、このようなチューブ、ね、肉体的なチューブ、あるいは霊的なチューブ、すべて、ね、どんなチューブでもイエス様はお直しできるお方です。
アーメン。
イエス様は、ね、何でも直すことができる。ね、今の時代、癒しなんかとんでもない、ね、あんなことを言うパスタは言い過ぎだ。いや、こんなことないです。イエス様は何でもおできになるお方なんです。イエス様は今生きておられます。
アーメン。
イエス様は生きておられ、そして私たちに働かれるからにはイエス様は全てがおできになるんです、ね、これ、何がきっかけか。イエス様が言われたのは、ね、イエス様は真っ先にこの中部の人たち、彼らを見て、彼らの信仰を見てですね、信仰が必要なんです。ですから、ね、この時代に癒しなんか起きないなんていう信仰の持ち主のところにはこのことは起きないんですね。不信仰を見て癒しは起きないけれども、でも信仰を見てイエス様は、ね、こういう癒しもおできになるお方です。で、ここで中部の人、ね、このまま、寝ていたんでは、イエス様の音に、ね、自分の足で歩いていって、イエス様、私の中部を癒してください、ね。こういうことは言えないんです。でも、4人の人々が、4人の彼の友人たちがいたんです。きっとこの、ね、運ばれてきた中部の人、とても愛されていますね。おそらく彼は、ね、中部って大体、何か障害が起こって、ね、先天的にチューブ、まあ、そういう人もいるかもしれないんですけど、でも大体、後に、ね、この友人たちがこんなにもこの一人のチューブの人に心を、ね、止めて、いるということは、きっと健康な時にこの人、ね、本当に人々に愛される人だったんでしょう。人々に良くしてあげる人だったんでしょう。で、そして、それで、まあ、あるいはですね、本当にかわいそうな身の上、人の同情、ね、あ、この人はかわいそうだ、なんとか癒されてほしい、ね、そういう、心を誘う人だったのかもしれません。まあ、それはわからないんですけど、でも、とにかく彼は4人の人に運ばれて、ね、なんとかイエス様のもとに連れて行きたい。で、それで、ね、イエス様のところに連れて行った。4人で運んでいったけれども、でも、群衆が大勢いて、イエス様のもとに行けない。でも、諦めずに屋根を剥がしてまで、ね、イエス様のところにこの中部の人を釣り下ろす、それぐらいの、ね、ロークを厭わない、それぐらいに諦めない信仰の持ち主。イエス様は彼らの信仰を見て、ね、癒してくださったんです。ただですね、イエス様が最初に、ね、癒された、ね、真っ先に癒されたんではないんですね。その中部の人が釣り下ろされてくるのを見たとき、イエス様が発した言葉は何だったか。友よ、あなたの罪は許されました。という言葉ですね。罪は許されましたという言葉が真っ先です。で、不思議ですね。イエス様は癒されるお方なのに、なんで罪は許されましたと言ったのか。ね、不思議なんです。これ、後の方を読めば分かるんですけども、あえてイエス様はこのことを、ね、人々に分かりやすく、ね、示すために、悟らせるために、ね、24節書いてありますね。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるために、ね、イエス様はおっしゃいました。そうです、皆さんに、そして人々に悟らせるためです。何を？人の子、つまりイエス様は地上で罪を許す権威をお持ちだということを悟らせるためです。イエス様は罪を許す権威が終わりなんです。罪の許し、ね、それが真っ先なんですね。イエス様は確かに癒してくださるお方です。イエス様は奇跡を起こされるお方です。でも、何よりまず真っ先に私たちはですね、罪の許しという問題をクリアしなくてはならないんですね。 神と人との前で犯した罪を、ね、許してください。礼拝の前に祈りました。罪の許し。まずこれがありきなんですね。私たちはまず自分の中に罪があるということ。また、本当に人に迷惑をかけたり、神様に迷惑をかけたり、そういう罪。ね、この、中部の人、4人の人に担がれなくては、運ばれませんでした。私たちもですね、本当に罪を犯して、でも他のいろいろな人によって担がれて、いるんですね。知ってか知らずか、知らないまでもなく、本当に私たちは、皆さんがお母さんのお腹から生まれて出てきた後、一人で生きてきたでしょうか、ね、お母さんによって、あるいはお父さんによって育てられてきましたね。あるいは、お父さんお母さんでないとしても、誰かによって育てられてきたはずです。運ばれてきたんです。
アメン。
そして、ね、罪。私たちは誰しも罪を持っているんです。霊的中部状態、ね。そのままでは私たちはもうただ、ね、何もできずにそのまま飢え死にするだけのような、ね、そういう中部のような存在でした。でも、お父さんお母さんによって愛され、運ばれてきたんです。イエス様はですね、愛を持った行動、これはとても大好きです。愛を持って、ね、この人を何とか癒されてほしい。イエス様は、ね、癒してくださる方だと聞いた。よし、じゃあこの人を運んででもイエス様を元に連れて行こう。屋根を剥がしてでも、ね、人々が大勢だったら、ね、屋根を剥がしてその中に吊るしてでも、この人をイエス様のところに連れて行こう。そういう信仰をイエス様は大好きなんです。
アーメン。
イエス様はそれを見て、友よ、人よ、あなたの罪は許されました。
アーメン。
イエス様のところに運んでいくということが大事です。
アーメン。
イエス様のところに行く。皆さん自身がね、たとえ中部じゃなくても、イエス様のところに何とか行くということ。あるいは、ね、中部の人、もう自分では歩けない。自分の、ね、霊的状態ではとてもイエス様のところに行かない。そういう人をイエス様のところに運んでいく。その信仰を見て、ね、彼らの信仰を見て、彼らの信仰です。彼ら、ね、運んでいく皆さんと中部の人、あるいは、ね、運ばれる皆さんと運んでくれる友人、イエス様のところにいずれにしても行く、連れて行く、彼らの信仰を見て、イエス様は、友よ、人よ、あなたの罪は、許されましたと、まず言われるんです。で、これを聞いてですね、まあ、律法学者、パリサイ人たちは理屈をね、言い始めるんですね。神の他に一体誰が罪を許すことができようか。ね、おっしゃる通り、ね、罪を許されるのは神様ですけれども、でも、人の子は、つまりこのイエス様は、地上で罪を許す権威が終わりだということを人々にあえて知らせるためにですね、だから真っ先に癒しということではないんですね。まず罪は許された、あなたの罪は許された。私たちも真っ先にですから聞くべき言葉、それは友よ、人よ、あなたの罪は許されたという言葉をまずイエス様から聞かなくてはなりません。
アーメン。
罪の許し、これをイエス様からまずいただかなくてはなりません、ね、罪の許し抜きでなんか癒される、これはね、ないんですね。罪が許されないまま、罪があったまま、ね、人の体が不健康状態から健康な状態に戻ったら、また罪を、ね、大っぴらに犯すだけですね。健康な体でもって。でも、このような健康でない状態、身動きが取れない状態、罪によって身動きが取れない、ね、あるいは、本当に霊的な麻痺状態によって、本当にイエス様がわからない、そのような状態でも、イエス様のところに連れて行くならば、イエス様は、あなたの罪を許された。そのように、イエス様が、人の罪をお許しになられる権威が終わりだということを、まず私たちが悟り、それからイエス様は、ね、あなたに命じる。起きなさい。寝床を畳んで、家に帰りなさい。言われるんですね。それと、この人、中部の人は、立ちどころに人々の前で立ち上がったんです。寝ていたとこを畳んで、ね、神を崇めながら、ね、神を崇めながら彼は帰っていきました。 イエス様のその栄光は神様の栄光です。自分が癒されたこと、これは、ね、イエス様というお方に、ね、感謝する、同時に神様を褒めたたえる、ね、これ人間技ではないんです。人にこのような癒しの権を与えられる神様を人は褒めたたえるんです、ね、皆さんもこのイエス様を運んでいくならば、皆さんも、ね、本当にこの4人の友人たちのように、あ、この人なんとか癒されてほしい、この人なんとか治ってほしい、このままでは滅んでしまうっていう、その本当に腹渡がちぎれるようなかわいそうという愛の心、その慰めたいという心を持ってイエス様のところに連れていくとき、イエス様のその愛、憐れみ、許し、それがその人に流れていって癒しが行われ、罪の許しがあるんです。
アーメン。
そして栄光は神様に返っていくんです。皆さんもそのことができるんです、ね、あのこの友人たちのように、ね、中風を患っている、霊的に動けない、もう霊的に御言葉が、ね、あのどうしてもその通り行えない、御言葉がどうしても語れない、ね、どうしてもイエス様がわからない、そういう人をこの4人の友人たちのように、ね、腹渡がちぎれる思いを持ってイエス様のところに運んでいくことができるんです。するとイエス様は、友よ、あなた方の罪は許された、そして癒しが起こるんです。冒頭でお読みしましたのがヤコブ書の5章なんですけども、ね、あの病気の人はいますか、病んでる人はいますか、苦しんでる人はいますか、ね、そういう人はどうすればよいか、それがこのヤコブの5章に記されております。ヤコブの5章の13節からお祈りいたします。ヤコブの5章の13節から、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たさせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。アーメン、ね、この13節は、一人に対してですね、あの苦しんでいるならば祈りなさい、喜んでいるなら賛美しなさい、これはその人自身で完結するんですけども、でも14、15節はその人自身では完結しないんですね。病気の人で、なおかつ心がもう本当にイエス様の元に行けない、信仰がしなえてしまった、もう自分は、ね、この病気一人じゃ立てないという人は確かにおります、ね、病んでしまってもう絶望で、信じられない、そういう人がおります。でもそういう人はですね、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい、ね、祈ってもらうということはお願いできるんですね。確かにその人本人自身の信仰はその人を癒します。でもその信仰に立てないという人はおります。その人は教会の長老、あるいは牧師、信仰の先輩、その人を呼んで油を塗って祈ってもらう、これによって信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださる。で、そしてまた、ね、その人はもし罪を犯していたなら、その罪は許される。ですから、主にある兄弟姉妹、ね、主にある第三者、その人にお願いしてですね、祈ってもらうということ、これによってその人本人の病が癒されるということ、あるんです。そうなると、ね、書いてあります。そうしてもらいなさいと書いてあるからには、ね、それ、効果があるから、こう書いてあるわけですね。信仰に 夜祈りは病む人を回復させるからです、ね、信仰による人が、ね、第三者が祈っても回復されないんだったらこんなことわざわざ書かないんです。こう書いてあるからには、ね、祈ってもらうということ、これは大事です。そして罪を犯しているということ、ね、どうしても罪がやめられない、そのことも、ね、祈ってもらうならばその罪は許される、16節ですから、あなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アメン、ね、癒されるためです、ね、罪を言い表し互いのために祈る、ね、罪が許されるためというよりも癒されるためですと書いてありますね。義人の祈りは働くと大きな力があるんです。イエス様のところに、ね、その4人の友人は中部の人を連れて行きました。そしたら中部の人は癒されました。まさしくこれの通りですね。癒される前にまず罪の許しがありました。ですから、ね、私たちは互いに罪を言い表し合って互いのために祈り合うべきです。するならば、ね、癒しが起こります。罪の許しが起こります。義人の祈り、ね、信仰の先人、信仰の先輩、その、ね、義人の祈りは働くと大きな力があるんです。17節エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。アメン、ね、ここでは、今日の箇所では本当に、ね、救いはチームワークだということもある、ね、確かにその人本人の信仰は救うんですけども、でも、ね、一人の中部の人、体が動かない人、イエス様のところに行けない人を、ね、運んでいって、そしてイエス様はその人たちの信仰を見て罪は許されたとおっしゃいました。そうです、イエス様のところに自分から行けないような人を連れていくことをイエス様はそれは大好きなんです。イエス様はその信仰を喜ばれるんです。たとえこういう集会が、ね、中断されたとしても、ね、人様の屋根がひっぺかされた、ね、それはもう屋根また直せばいいだけの話です。でもそれでもイエス様のところにこの大切な自分の友人、自分の家族、自分の大切な人を癒されてほしいという思いを持ってイエス様のところに連れていくこと、これをイエス様はとても、ね、喜ばれます。なぜその人本人ではイエス様のところに行けない、でもイエス様が思っておられることは全ての人が癒されてほしいと、全ての人がイエス様のもとに行ってイエス様の癒しを受けて良くなること、これをイエス様の望みです。その手助けをする人をイエス様は喜んでくださいます。で、ですから私たちも、ね、もしそういう真理から迷い出た人いるとするならば、ね、一人立ちしてイエス様のところに行けないような人、ね、もう自己責任だ、自分一人で滅びろじゃなくて、その人をイエス様のところに何とかしてください、そういう思いでイエス様のところに連れて行く人をイエス様は、ね、本当に喜ばれます。ね、もう自己責任で何とかしろ、こういうイエス様はですね、喜ばれません。イエス様は何とかしてくださいっていう、こういう思いの人をイエス様は喜ばれて、その罪を許し、また癒しをしてくださいます。
アーメン、
ね、もし真理から迷い出た人がいたとして、それを誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだ、ということをあなた方は知っていなさい、書いてあります。どうか皆さんも、ね、この中部の人を運んだ人のように、また、ね、信仰の先人として皆さん自身が、 ね、本当にかつてもうチューブのように身動き取れず罪にまみれて自分からイエス様に行けない、でも皆さんのところに、ね、運んでくれた人、ね、覚えているでしょうか。その運んでくれる人、見ず知らずの、ね、トラクトを配布して伝道している人だったかもしれません、ね、あるいはクリスチャンの友人だったかもしれません。皆さんはイエス様を元に運ばれたでしょうか。
アーメン。
そういう経験がありましたら皆さんも運ぶべきです。
アーメン。
罪にまみれて、ね、皆さんと同じような、かつて皆さんと同じような境遇だった人、ね、そういう人がを運ぶべきです。
アーメン。
そして、ね、皆さん自身が病の人、あるいは罪に打ちひしがれて絶望にひしがれて動けない人、それ見たらイエス様のもとに運んでいって、ね、その人の罪を覆い、その人を癒し、ね、そのように豊かに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
皆さん一人一人がこの運ぶ人になりましょう。なれるために主に祈りましょう。届くべきところに使わせてくださいと。またそのようなイエス様の愛、憐れみ、許しの心を私たち自身が持つことができるように、またあるいは心が冷え切ってもう人のためになんか働きたくない、そのような思いが刺されたならば、そのような憐れみの心が起こされるように、働き人になれるように、今それぞれ御前に出て祈る時を持ちたいと思います。